んにちは。任意売却の専門家、杉山義明です。今回もご相談いただいてますので早速ご紹介したいと思います。杉山先生はじめまして、大阪の枚方市に住んでる、ちょっと名前が書いてあるんでこれはもう P ですね、はい、と申します。マンションを売却してリースバックにて住み続けることを希望しています。カードの返済が厳しく貯金はありません。今月の住宅ローンと固定3税の支払いができない状態で日中も幸もできません。どうしたらいいでしょうかというようなご相談ですね。はい、ご相談ありがとうございます。リースバックっていうのはですね、売却後も買い主から今度は賃貸してですね、物件に住むというのをリースバックというんですね。でこのリースバック、ちょっと情報が ほぼ何もないので、抽象的な回答になりますけれども、リースバックをするためにはですね、2つハードルがあります。1つはリースバックが可能な金額で任意売却ができるかという話ですね。不動産を買う飼い主さんというのは実は、3つしか、ね、ないんですよ。誰かというと自分で使う人、それから人に貸す人、転売する人ということですね。自分で使う人というのはマイホームを買う一般消費者です。それから人に貸す人は投資家ですね、はい、で3番目が転売する人、これ不動産屋さんのことです。で売れる金額は一般消費者が一番高いです。で次が投資家、次が不動産屋さんみたいな、ね、まあ一般的には、まあ、ヒエラルギー的にはこんな感じです。まあ、投資家さんとこう、買取業者さんがちょっと入れ替わったりとかですね、もう一般の人の波の金額で買取業者さんが買ってったりもするんですけれども、まあ、ちょっと一般的にはですね、そうするとですね、簡単に申し上げると投資家が買うような金額は一般に売るよりも安いことが多いんですね。だとするとそのより多くの負債が本来一般の人に売ればこんだけ返せるものが投資家に売ることによってこんだけしか返せませんよってことになりかねないわけです。でその投資家に売る金額でも住宅ローンが返せるんであれば銀行は何も言いません。しかし投資家に売るから安くしか売れません、で銀行さんには本当はこれだけあるけどこれしか返せませんって言った場合にどうなるかというと、いやいやそんなのダメですよと、高く売れるんだったら売ってくださいよって銀行は言うんですね。いやそれはそうですよ、お金貸してる側からすれば、要は貸してる人がお金払えません、私が引っ越すのがめんどくさいから安くしか売りません、だからあなたにも安くしかお金返せませんって言ったら貸してる側としてはどういう気持ちになるかっていうと、いやいや冗談じゃないですよねってなりますよね。これはあの相手の立場になればすぐ分かることです、ね、ですからリースバックを成功させるための一つの一番目のポイントは、投資家に売っても借金が全部返せるのかっていうことです。これがまず1点目。それから2点目はリースバックの家賃、これが払えるのかということと、払えると大家さんに認めていただくかっていうことですね。例えばその不動産を普通に賃貸したら、じゃあ毎月10万円家賃がかかるのは妥当ですという調査が出たとします。そうするとじゃあその10万円をその売る人というか入居者というかね、が未来永劫的に払える人なのかっていうことを大家さんはすごく気にします。なぜかというと大家さんというのは不動産を買って家賃という上がりを得るために買ってるわけですから、家賃が入ってこないのが一番困るわけです。でその家賃を払う人っていうのはローンが払えなくて家を売る人なわけです。ローンが払えないのに家賃はどうして払えるんですか、 っていう話になるわけです。そうすると、あの、僕らが大家さんにお話しするのは、例えば今までの住宅ローンが15万円ありましたと、で家計が5万円赤字立てていますと、だから家賃が10万円だったらその家計分が全部なくなるので十分払えますというんだったら筋が通ってるじゃないですか。でも例えば住宅ローンが10万円でした、そして、家賃も10万円ですってなると、だって住宅ローンの10万円払えないんですよねと、どうして家賃の10万円が払えるんですか、その根拠は何ですかって大家さん皆さん聞いてくるんですね。でここでやっぱり説得できる材料がないと大家さん貸してくれないんですね。でこの話はほとんどのリースバックをやる会社は言いません、なぜかというとリースバックってちょっとあの甘い餌みたいなねごめんなさい、甘い餌みたいに見えるんですよ。だからリースバック、あ、分かりました、うちで任しておいてくださいって言って、もうギリギリのところまでほっぽらかしておいてですね、やっぱり無理でした、普通に売るしかありませんって、はしご外す任意売却業者がいるんです。でも僕はそういうずるいことしたくないんで、もう受ける前に必ず言います。この2つのポイントをクリアできないと、任意売却できませんよ、リースバックができませんよ、という話をします。だからリースバックに向けて動くのはいいけど、できる見込みは薄いので、通常の任意売却、売却をして引っ越すパターンも想定はしとかならいけませんよっていうお話をしっかり説明します。あのお医者さんで言えばリスクをね、説明しないで手術するそのもんだと思って、そこはやっぱり僕はしっかり説明するべきであるしやってます。後でトラブらないようにですね。はい、で今回はその2つがクリアできるかどうかが、このご質問文では書いてないのでわからないです。わからないですが、考え方はこの2つ見てみてください。それと、このカードローンが返済が厳しく貯金がゼロということが書いてあったので、ついでに申し上げると、まあ、いろんな事情で、ね、カードローンというのが増えてきたと思うんですが、おそらくというかまず間違いなく住宅を買うときにはですね、カードローンはなかったはずです。というのも住宅ローンを組むときにカードローンがあるとローンが通らないからです。ということはこのカードローンは住宅ローンを抱えて後、つまり家を買った後に生活費が足りなくてカードローンが増えてったということになっていると思います。ということはその住宅ローンを払う生活をするとお金が足りなくなるという意味をまあ、お金が住宅ローンを払って生活をするとお金が足りなくなるということを意味しているわけですね。だとすると仮に住宅ローンと同じ家賃だったとしても、この家賃を払っていける保証がやっぱりどこにもなくなってしまうということなんですよね。だから生活環境が、生活家計がですねどうなってるのかは、毎月自分の生活の赤字がいくら出てるのか、そしてどこをどう削ってやればその家賃分が払えるのかってことをご自身の中でこう検証してですね、誰の目にも分かるような理解してもらうような状態に提示してあげないと、貸す方の大家さんもやっぱり不安で、いやちょっとなってなるわけですね。大家さん説得できるかどうか、ね、非常に重要なポイントです。まあ、この2つですね、ポイントありますので、ここをクリアできれば実現性はありますが、できなければ単純の売却をすることも視野に入れないといけないということになります。今回の回答は以上です。また次回お会いしましょう。失礼します。
任意売却の無料相談をご希望の方はフリーダイヤル0120-961-529 までお電話ください。覚え方はフリーダイヤル黒囲碁福です。毎日24時まで受け付けております。またご質問は公式サイトからも受け付けております。ホームページは https://e-lifestage.info です。e-lifestage.info となります。お気軽にご相談ください。